山ひねみの心のしおり。
こんばんは、福山ひねみです。4月15日、今日は語呂合わせで良いコラーゲンの日だそうです。なかなかにニッチな記念日ですが、制定したのは資生堂ジャパンです。コラーゲンは美しさの源となる素材。いつまでも体の内側から張りと潤いのある美しさを維持し、さらに磨きをかけてもらうためには良いコラーゲンは必須なんだそうですよ。欲しいなコラーゲン。さて、今日から4回に分けて山本周五郎の一人ならじを聞いていただきます。山本周五郎作一人ならじ。一。栃の木大輔は痛いということを言わない。また何か具合の悪いことがあっても、弱ったとか参ったとか困ったなどということを決して言わない。その他どんな場合にも、およそ受け身に類する言葉は、酔って捨てるように口にしないのである。だが、それはただそれだけのことで、それゆえに彼が有名だとか、人に注目されていたとかいうわけではない。むしろ、彼は極めて目立たない存在だった。身分を言えば、甲斐の武田晴信の家来で、馬場信勝に属し、父の代からの20人頭である。つまり、足軽20人の頭であるが、それは戦時のことで、平成はわずかに老頭2人と長屋に住んでいるだけだ。風貌もごく尋常だった。無論、美男ではないし、醜いというほどでもない。強いて特徴を挙げれば、抜きんでて骨組みのたくましいのと、いつも唇を引き結んで力んだような顔をしているくらいのものだろう。身分も風貌もこういう平凡な男が、どんな場合にも弱音をあげないといったところで、さしたる問題でないのは知れきっている。それでも初めの一頃、かなり人の興味を引いたことはあった。それは彼が15歳になった年のこと。父の権六郎が馬場信勝の前へ彼を目見えに連れて行って、格別取り柄というものもございませんが、幼少より我慢だけは強く、これまでかつて痛いと申したことがございません。また決して泣き言を口にいたしません。やがて成人の上はお役の端にも相立とうかと存じます。そう披露をした。戦国の世に武士たる者が痛いと言わず、泣き言を口にしないなどとは当然すぎる話だ。その当然なことを取り柄として披露するには、それだけの理由があるに違いない。どうだ、それならみんなで一度音を上げさせてやろうじゃないか。そう言い出すものがあり、よかろうというので隙を狙ってはやってみたが、本当にどうやっても弱音を上げないのである。信勝の蔵脇の侍に高織又七郎という者がいた。戦場ではいつも抜群の働きをするが、普段もなかなか後へ引かぬ気質で、弁舌でも腕力でもぐんと人を抑えている。ある時、この又七郎が突然大助をねじ伏せて馬乗りになり、両手でぐいぐいと首を締めつけた。どうだ、栃の木、 締め付けながら彼はそう言った。
こうすれば息がつけないだろう。参ったか？どうだ、土地の木。
どうだ、どうだと力に任せて締め上げると、大助はやがて潰れたような声で、
死ぬよりいい、
と言った。まだごく幼い頃、五歳ぐらいの時だったが、彼は竹を削っていて指を切ったことがある。かなり深い傷でひどく血が吹き出た。母親がびっくりして駆けつけ、すぐに手当てをしてやりながら、
さぞ痛かろう、
と何度も尋ねた。彼は歯を食いしばって、
少しヒリヒリします、
と答えたが、ついに痛いとは言わなかった。あとでそのことを夫に語ったら、その少し前に、武士は我慢強くなければならぬと教えたということが分かった。それが幼い心に固く刻みつけられたのである。そういう年頃からの、つまりもう性格になってしまったことなので、今さら音を上げさせてみようというのが無理だったのだ。
ちょっと、骨っぽいやつだ、
と高織又七郎が言い、しばらくはその我慢強さがよく噂に上った。けれども、先人の収まる暇のない世に、そんなことがいつまで人の注意を引くわけはない。まして、それからたびたび合戦に出ても、これといって、目に立つほどの手柄がなかったので、次第にその印象がぼやけてゆき、やがて多くの軍兵の中へ存在が紛れ込んでしまった。彼が18歳の時、父の権六郎が死に、明くる年、その後を追うようにして、母親も亡くなった。そして、22歳を迎えた年のことである。長い間忘れられていた、土地の木大助の名が、突然、また人々の耳に、新しくよみがえるようなことが起こった。永禄4年、武田晴信は、越後の上杉輝虎と、川中島に決戦を望んだ。両者の合戦は天文24年、この方5度目のもので、将兵を挙げてこの度こそという意気に燃えていた。その出陣の祝いの時だったが、みんなが杯を挙げながらそれぞれ戦場に臨む覚悟を述べ合う中に、土地の木大助一人、妙なことを言った。きっと兜首を取ってみせるとか、一番槍の巧妙は俺だとか、敵の本陣へ切り込んで討ち死にをするとか、みんな健康たる息で静観を期せずと叫んでいるのに、大助だけは、
生き抜いて参りたい、
と言った。
それも自分から進んでいったのではなく、どうだと問い詰められて仕方なしにそう言ったのである。
おい、聞いたか、大助は命が惜しいというぞ。
一人がそう叫び、いかにも土地の木らしいというので、酔っていた人々は声を合わせて笑った。
Thank you.
山秀美の心のしおり、
いかがでしたか。さてここで定期朗読会のお知らせです。4月27日日曜日1時30分から和歌山県立図書館2階メディアアートホールにおきまして、福山朗読教室定期朗読会昭和を開催します。私と一緒に朗読を楽しむ仲間の発表会です。朗読を始めてわずか数ヶ月の方から、教室が始まって以来ずっと今まで続けていらっしゃる十何年の方まで、みんな自分の好きな作品を朗読します。今回出演は15名ですが、中で3名ホールデビューの方がいらっしゃいます。今からドキドキワクワクしていますよ。入場は無料です。ぜひお気軽にお越しください。4月27日1時30分からメディアアートホール福山朗読教室定期朗読会昭和でお待ちしています。心のしおり、次回は4月29日火曜日午後6時30分からの放送です。一人ならじ、続きをぜひ聞いてください。お相手は福山秀美でした。